朝ですね。
はい。今私たちどこを走ってるんでしょうかね。
はい、磐越道を走っております。
はい、福島から、
はい、会津磐梯山を横目に磐越道を走っておりますよ、はい、
そうなんです。
はい、
ちょっとね、今高速道路なのでね、ちょっといろんな音がすると思いますけれども、
はい、
まあ、それいつものことやね、
う
ちらの収録が冷房の効いた室内っていうことはね、まれですから ね、
ワイルド、今日ぐらいじゃないの、冷房が効いた室内、車内
そうやね、
うん、
本当にすごい4日間を過ごして、
はい、
今大阪に、
はい、
ライブをしに、
はい、
間に合うかっていうスケジュールの中で向かっている私たちなんですけれども、
はい、はい
はいはいはい
大丈夫ですか、リリさん。
はい、大丈夫です。
車の中で親父座りしてますけど大丈夫ですか。
はい、長いんでね、道中がね。
そうね、
もうね、楽にしていかないとね。
はい、
はい、ちょっと今回私は初めてね、
はい、
東北の方に誘われて行ってまいりました、岩手県と福島県。
はい、
はい、
ちょ、いかがでしたでしょうか。今日は私が質問します。
あ、質問されちゃいますかね。
はい、
言葉にならないね、
うん、
語彙がねだいぶ少なくなってですね岩手にいる時なんてね、
うん、
すごいとか、
わ
ーとか、綺麗とか、
うん、
やばいとかね、
川に向かって可愛いっていう
そう、もう本当にね、岩手は私2度目だったんですけどね、ずいぶん、まあ、昔に、まあ、一泊の強行で弾丸トラベラでね、
その頃から強行だったんです
ね、はい、そうなんですよ訪れたことがあったんですけど、その時はねちょっと台風が来てる時だったのでね、
はい、
ゆっくり見れずじまいで、
うん、
今回ね2度目とはいえこう1度目のような、
はい
はい、フレッシュな気持ちで岩手県にやってまいりましたけれどもね、
はい、
もうちょっと本当にこんなに美しいところがあるのかと、
うんうん、
もう私のツボでしたね。
どういうところがツボだったの？
私やっぱり森好きなんだなって思いましたけれどもね、
うん、
すごいんですよ、見渡す限りに山なんですよ、はい、もうしかもその山もね植林された山とかじゃなくてね、
うん、
雑木林なわけですね、で至る所に巨木様が、
はい、
はい、
あなたの大好きな大きな木がね、
そう、あ、そうなんですよ、
うん、
巨木ってね私たちの中ではね、
うん、
日常用語ですけれどもね、
うん、
なかなかね聞き慣れない言葉かもしれませんね、はい、いろんなところにですねお社があったりとかね、
うん、
まあ、とにかくもう本当にそこにいるだけで癒されてしまうという、
うん、
すごい県だなと、
すごいですね、
しまいましたね、
はい、
はい、もうあきらちゃんがね何度も通ってしまう理由が分かる、
分かりますでしょ、本当に、
ただボランティアとかじゃないんです、
ね、そうなのよ今回はね、今までの私の憧れだった山にねみんなで登りましたね、
はい、
はい、早知根さんね、
はい、これはどんな由来のある山なんですか。
はい、もともとはハプトマイムの清水明夫ちゃんがですね、
はい、
早知根には女神がおると、
はい、
これをね私何回も言ううちに私も洗脳されてしまいましていろいろ調べたんですけれどもね、
はい、
早知根さんには瀬織津姫という、
はい、
古代の神様が祀られていると、
はい、
でみんななんかこう女神様がいるっていうことはね一般的によく知られてて結構人気のある山なんですけれどもね、うん、早知根さん、遠野市というと妖怪伝説があったりね、昔語りのね、ふるさとということでね、最近若者たちの間でもブームになっている街なんですけれども、
うん、
そこに鎮座、増します。
増します。
増します。
はい、
早知根さん。最高でしたね、ほんまに。
最高でしたね。ベストオブマウンテンでしたね、うん、私たち。
はい、ベストオブマウンテンですよ。
なんかそれまでね、実はちょっと私、まあ、珍しく体調があまり良くなくてですね、
うんうん、
咳などしていたりとかしてたんですけれども、
うん、
もうちょっと私もう登ってる最中からね、
うん、
山ヤギの気持ちが分かるって思ってしまうぐらい足取りも軽くです
ね、そう、しかもすごい急峻なね岩のある道を走るように登ってい ったでしょこれで上の方まで行ってうちら全然ついていかれへんところを上パッて見上げたらくるって振り返ってニコって笑ってね ヤックルかお前はみたいなね。まあリリちゃんはヤックル、前世ヤックルですね、多分、ね、
前世ヤックルかもしれないですね、うん、いやもう本当ね、坂道登ってる気がしないぐらいね、うん、本当に楽々とね、
しかも裸足で登ってましたよね。
それを言うそれを全国放送で言う
言うよ。最初だってクロックスの草履バージョンで上がってたでしょ
ちょっと滑るなと思った時はね、裸足になるが一番で、ね、
う
ん、
そうじゃん、
は
い、すれ違う登山者の人が、裸足初めて見た、若いっていいわねってみんな降りてきたでしょ
そうだよね、
うん、
本当にね、まあ、その山にね登って、みんながみんなね、うん、あの体調が良くなったりとかね、
そうそう、すっきりしました、
戻ってきたわけなんですけれども、
はい、
まあ、そういうこうちょこちょこと、うん、あの楽しい企画もね盛り込みながら、はい、でもこの4日間結構働きましたね、
すんごいなんかこう濃厚でしたよね、
はい、うん、いい働きをしたなという感じ
で、そうです、
はい、いろんな人にあの清水のね秋代ちゃんの計らいでですね、
はい、
会わせていただいたりして、大槌町、あの岩手県の大槌町、
大槌
町、ね、彼女のベースですけれども、
はい、
そこではどんな方にお会いできましたかね。
はい、まず最初に何あんた質問する人になってんの
いや、こういうのはね、 あなたの方がお得意かな
と。いやいやいやいやいやいやいやいや、そんなもん7日ぐらいかかるわ、わしがしゃべったら。はい、まずですね、大槌町に入ってですね、はい、大槌町に入る前の話からしましょうかね。はいはい、リリちゃんを最初ね、岩手花巻空港でピックアップしまして、
はい、
まずあんた花巻に来たらこの人に会わないかんやろということで、宮沢賢治の記念館に行きまして、
はい、
はい、宮沢賢治のね、創作物をたっぷり堪能した後に、リリちゃんは岩が好きだった賢治さんにとてもあの恋焦がれておりましたけれど、その後神社に行ってね、はい、まあ、花巻在住のおじいちゃんと出会って、じいちゃんと長話しちゃったんじゃんね。その後、遠野市の方に向かいまして、遠野市の宮森というところにある、集落の夏祭りに参加させてもらったんですよね。
はい、
うんうん、その、あ、花明かり。花明かりという
夢明かり。
夢明かり、うんうんうん、地元の陶芸家さんがね、うん、その明かりっていうのをモチーフに、こう復興の願いを込めた作品を作って、で、それに合わせて音楽をやるというようなイベントだったんですけれども、そこで清水明夫ちゃんと合流しまして、
はい、
まあ、岩手といえばね、姫神山という山がありますけれども、その名前にあやかったんでしょうか、姫神というね、はい、ヒーリング音楽のユニットの一員である大久保正人さん、
はい、
今尺八の演奏されてますけれども、
はい、
正人さんと明夫ちゃんのユニットにね、入れていただきながら一曲ね、はい、演奏させていただきました、
はい、
はい、
そしてその夜ね、泊めていただいたお家がまたね、
はい、素晴らしいです、
素晴らしい
古民家ですね、はい、すごいの。だって星ってこんなにたくさん空にあるんだっていうぐらいね、星が見えてね、
うん、もうね、本当に、まあ、夜は星、
うん、
朝はもう木漏れ日、
うん、
と鳥の声、
リスもいたよ、
うん、もうね、朝起きた瞬間に、
うん、
なんか生きてるってこんなに幸せなんだなっていう、
うん、
そういう実感がね、お腹の底からこううわーって湧いてくるようなね、素晴らしい場所でしたね、
うん、そうなんです。しかもそのお家の持ち主さんが陶芸家さんの菊池さん一家だったんですけども ね、
うん、あ、これね、
またいい陶芸を作るの、その人がね、
はい、
で、その彼が求めてるのは、うん、何もしないことが本当は一番美しいんだけども、手を変え品を変え何か人間が手を加えてみるんやけれども、うまくいかないという、このうまくいかないってこうアンビバレントな、このちょっと悩みが残るところに究極の美があるみたいなね、それを暮らしっていうものの中にもすごく丁寧に取り入れてらして、またそれがね、彼の人間味あふれるそのね、作品も
空間にもね、
彼
の作っているその空間にも現れてましたね。
奥さんもいい人、お子さんもいい人でね、で遅い時間にね、イベント終わってからお邪魔したんですけど、子供さんもおばあちゃんもみんな揃っていただきますってやってからね、奥さんの手作りのね、お料理をいただいて、もうそれもね、そう、そこに、そこ、その辺りの畑にね、植えられてるものを中心に作られたお料理いただいて、朝ごは
ん
もね、朝目覚めるとね、まだ薄暗いうちからトントントントントンって聞こえるからね、まな板をね、で、包丁で切ってる音が聞こえたりとか。
ね、あの、ご夫婦で台所に立たれて
ね、そうそうそう。
すごい、あったかい風景でしたね。
そう、ほんで朝ね、子供が 学校始まる日やから言って、うん、子供が行ってきますって行くときにお父さんが子供を追いかけてって、うん、ちょっと待って、お父行ってきますって言ったとか言ってね、忘れ物ないのってお父さんが心配しながら、子供がもういいよみたいな、そういうのもすごい良かったよね。
行ってらっしゃいと送り出してもらって、うん、私たち住んでる場所にね、
う
ん、
そうそう、
向かったわけですけれども、
はい、
はい、大槌町です
ね。大槌町に向かいました。
大槌町はね、うん、今ハプトマイムの秋代ちゃんが移り住んで、は
い、そうです、
そこで災害
FM
を、ね、立ち上げて頑張ってる土地なんですけれども、
はい、はい、まあ、その大槌町に行きまして、一番最初は、デイケアセンターにね、
はい、
行きまして、
はい、
え、演奏済むんでしたって、もうなんか全然知らんかったぐらいの感じで連れ込まれまして、はい、そこでまたね、うん、ガツンと一発やらせていただきまして、うん、またそこのばあちゃんたちが
ね、
お元気で ね、うん、みんなで昭和歌謡を高らかに歌いまして、
はい、
私も髪の毛を切ったもんですからね、ばあちゃんたちはあれは男か女かってこうね、ね、どっちやろうって悩んでたところ、私が後ろ向いた時にちょっとブラジャーの線が見えたから女で分かったって言って、おばあちゃんそればっかり言ってもう大笑いするんだよね。なんかね、本当もうまだ全然復興も進んでなくて大変なんやけど、それでもやっぱりこう人がいるところに行って、みんなで建物がもう割れんばかりの笑いが起こるってね、すごいいいことだよねと思ってね。
で、うん、みんなね、私東北の人たちって無口なんだと思ってたんですけど、うん、そういう話よく聞くじゃないですか。
そうそう、我慢強いとかね、黙って耐えるとか。
無口な方にお会いしたことがないぐらい。
そうだよ、
みんなさんおしゃべり好き、
ね、みんなおしゃべり好きですよ、
うん、本当にね、演奏が終わった後も一緒にご飯をね、うん、お呼ばれさせていただいたわけなんですけれども、
うん、
もう本当にいろんな話聞かせていただいて。
そうですよ、
はい、まあね、震災の後の話もそうですけど、そういうのだけではなくて、いろいろなその土地のね、
うん、
文化的なこととかね、
そうそう、
歴史的なこととかね、
うん、
そういうのもね、本当に楽しくお話。
そうですね、
はい、
だってみんな喋ろう思ったら一人1時間かかるもんな
本当ね、
っていうぐらいみんなよくねお話ししてくれるから、
うん、
そうに聞いてみたらいいよね。だからみんな向こうに行った人はちょっと話しか挨拶から話しかけてみたら勝手に向こう喋ってくれるから、話聞いて
ね、
どこ行ったら面白いとかいろんなこと聞いたら、こうもうボランティアっていう感覚じゃなくて本当にその豊かな土地を楽しむっていうことにもつながっていくし、
なんかそのまあね、お話好きっていうところも印象に残っているんですけど、
うん、
お話好きっていうことをですね、いろんなことを知ってるっていうことなんです
ね。そうそう、
うん、そしてね、なんかやっぱり文化的に本当にこう層の厚いというか奥が深い土地柄なんだなと、
うん、
皆さんいろんなことできるんですよね。
いろんなことできるし、いろんなこと知ってるしね、
多いですし、もう何でも自分で作って、
うん、
ね、すごい、この前ちょっとびっくりしたのはね、
うん、
おばちゃんがすごい可愛い T シャツ着てたんですよ。
そう、
目に留まって、わあ可愛いですねって言ったら、いただいた T シャツに刺繍をした
って。そうそう、支援物資の中に入ってたね、
うん、
T シャツがそのままやったら黒くて、
うん、
多分おばちゃん的には、
うん
うん、もうちょっと手加えたら可愛くなるかなと思ったのが、
ね、虹色のね、
刺繍、ね、刺繍入れてね、
うん、
いや可愛いって言ったら、今度うち泊まりに来たら作ってやるさって言って、
うん、
泊まりに行きますって言ったんだけど火曜日に来てくれって曜日限定
曜日限定そうそう、
うん、
ね、
うん、
ちょっとなんかね、踊りとか、
うん、
歌とかね、
うん、
振ったらもう本当に歌い手さんですかっていうぐらいの、
うん、
いい声で、
綺麗な声でね、
歌ってくださったりとか、
うん、あとなんか自分でそば打ってみたりとかね、
うん、
うん、
とね、本業かっていうぐらいすごいいいおそばがね、
うん、
目の前に出てきましたけど、
ね、そうそうそうそう、
うん、そういうのとか本当にこう至る所でそう出会うたびにね、
うん、
まあその土地の美しさだけじゃなくてですよ、うん、人のね、あったかさとかね、
うん、
そういうものにもちょっと感動したわけなんですけれども、
うん、
こりゃ帰ってくるわ、
帰ってくるわよ、
通いたくなるわ、
通うっすよ、だから通ってるんですよ、うん、みんなね、やっぱり私が行くとね、えらいことしてるねとかね、
うん、
見習わなあかんねって言うんやけど、うん、うちのこと見習ってくれんやったら、うん、遠くに遊びに行ってくれっていう感じかな、うん、ほんまにいいとこいっぱいあるしね、
うん、
うんうんうん、
ね、 で、まあね、そのネギアセンターの後には、
はい、
あのぐるっと大地ってい
う、ね、うん、NPO の ね、事務局にお邪魔しましてね、
スタッフの方とね、
うん、ミーティングをして、はい。で、まあそこではね、あの、カオアガンキルトのようなもの、大土バージョンを作りたいというお話だったので、うん、実際に私、あの、自分が購入したカオアガンキルトと、カオアガンの純子さんにいただいたミニキロキルトとかね、ズロックとかを持っていたんですけどもね、もう目の奥からキラキラって星が出てましたからね、うん、あ、みんな、あ、できるわって思うやろな、あれ。
うん、本当に、まあ、そこの、あの、スタッフの方々もね、
うん、
もういろんな活動、すごい頑張って、やってこられていますけれども、
うん、
でもまあね、あの、関わる相手が、例えば行政だったりとか、
うん、
あの、なかなかこう、融通のきく、あの、動きがね、
うん、
できない、まあ、相手とか、
はい、
そういう、まあ、もどかしさっていうのもね、
うん、
あの、扱いながら、
うん、
皆さんそれな、それぞれに、
うん、
それぞれの持ち場でね、あの、なんとか、自分たちの本当に心からねやりたいことを、うん、あのどうやって実現したらいい、うん、していったらいいのかっていうことをね考えていらっしゃる中で、
うん、
まあ、こういうよそ者である私たちがね、
はい、
あのまあ、ちょっと新しい風をね、
うん、
あのちょっと吹かせるというかね、
はい、
そういうことだけでもやっぱりみんなの、まあ、目の輝きが変わってきたりとか、
ね、そうそうそう、
うん、その私たちはもしかしたらつなぐ役割、いろんなものをちょっとねつないでちょっとアイディアを出したりとか、
口八丁やからな、うん、何しろ株式会社口八丁、口だけで終わったらあかんねんけど、
うんうんうん、
だからこうやって移動して
足しげく
通っているわけなんです
けどね、
うん、
でもそれを継続してやることによって、
うん、
その、まあ、そこの土地でね目指して頑張ってらっしゃる方の、
うん、
その何ていうかな、変化していく様も、
うん、
あの一緒にねなって拝見させていただきつつ、
うん、
でそこの変化にちょっとこうね、あの加速度をつけてみたりとかね、
うん、
その軌道修正してみたりとかね、
うん、
そういうなんかこう、まあ、私たちならではのね、
そうそう、
動きができているのかなと思っている
んで、やっぱりね、その資源とか技術とか、うん、天あの自然資源とかね、
うん、
そういうものは全部現地にあるから。
だって自給率、食料自給率は
120%。 岩手で 120% って言ってたもんな、は
い、聞いたことないですね。
聞いたことない 120% なんて、
うん、本当に
うちの食卓自給率よりも 50% 多いね。あんだけ頑張ってうち70やのにな、
うん、
そうそうそうそう、
ね、資源だらけの
資源だらけ、うん、森林資源はあったりとかね、
うん、
うん、水は豊富やし、
いや本当にね、一度来てください、ね。
まあ、人は何でも手作りできるし、
ね、
金なくても暮らせるやんみたいなね、
うん、
そういうこう潜在的な能力をたくさん秘めていて、
うん、
何もこう都会の基準に合わさなくても、
うん、
岩手は岩手だけで自活できるような、
うん、
そういうものが本当に溢れんばかりにありましたよね、
うん
うん、
そうですね、まあ、だからまあね、本当に今一番大変だなと思うのは、震災の後に、
うん、
震災後の復興っていう中にこう、
うん、
まあ、放射能のことが入ってきてるっていうのが ね、
そうなんだ
よね、ちょっとなんかこう物事を面倒くさくさせてるというかね、
そうなんですよね、
そういうところってあると思う。みんなだって頑張ってるから復興してきてるんですよ。
で、あと思うのは、うん、その都会の理屈で、
うん、
そこの復興をするっていうこと自体に、
うん、
みんなが混乱してる部分はちょっとあるんじゃないかなっていう印象はあったけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、だってその土地のことはその人が一番知ってるし、
うんうん、
津波に会ってきた人たちだから、
うん、
じゃあ津波とどういうふうに向き合ったらいいかっていうことを一番知ってるのはやっぱり地元の人やから、
うんうん、
その人たちの意見を反映させながら復興するのが一番正しいことやと、
うん、
暮らす人だから、
うんうん、
結局津波が来た時にまた何かを失う可能性が高いのは暮らす人やから、
うん
うん、
でもね今日ね、岩手出発してきたんですけどもね、うん、昨日の夜お世話になった新地町の、
うん、福島のね、
うん、新地町のね、神さん、
うん、
家、
うん、
の寮してね、
うん、
生活されてる方なんですけれどもね、
うん、
もう海とか津波のことっていうのはもう知識が豊富、
ね
ね、そういうことが起こるぞってなった時に取る行動も素早く、
そうそうそう、
ご家族皆さんね、
うん、
ご無事だったわけなんですけど、
そう、三浦のじっちゃんも前ね、
うん、
津波が来たら何をまずするか、
うん、
逃げるしかねえって言ってたけど、
うん、
もう菅野さんも、
うん、
やっぱりみんな漁師さんだから、うん、本当にね、
うん、
瞬時に自分たちのすべき行動を取ったわけなんですよ ね、
いいね、うん、みんながそれを常日頃から共通の、ね、認識として持ってるから、うん、だからそれぞれ の、 ね、あの動きをしながらも家族が逃げてるだろうと信頼してた人がね、うんうんうんうん、
まあ、カノさんちは ね、 ね、うん、兄ちゃんはもう自身の揺れが収まる前に船を出したって、うん、
沖にね、
沖に向かって船を出した、うん、で新地町は漁師さんみんながそうしたんですって、うんうん、みんな沖にてっぺって言って沖に出して、でみんなが沖合20キロのところで津波を体験したらしいです、船の上で。でその時に来た波がもう恐ろしい高さで、ああもう沿岸全部やられたなーっていうのはむっちゃくちゃ思ったってお兄ちゃん言ってたんだけど、お兄ちゃんその津波の後も一晩ずっとこう沖にいて、沿岸に明かりが一つも見えなかったんですって。でもそんな中でね、あの沿岸にいるお母さんたちは沖合にイサリビが見えるから、ああ兄ちゃんは助かったかもしれねえなってそう思ってたって。うん、
すごい話、
すごい話でね、その菅野さんのお兄ちゃんたちの 漁業組合が持ってた船っていうのはほとんど無傷で全部残ったの。一人だけね、一人だけね、亡くなっちゃったんだけど、でも昨日ね、あのお母さんがこの辺りに沿岸があってって言って、ここにうちがあったんだよみたいなね、あのいろいろ見せてもらったんだけど、船がね、立派な船がいっぱい並んでるの。
ちょっとなんか船が熱くなりましたね。
うん、何々丸、何々丸って書いた船がね、イカ釣り漁船のね、火がこうぶら下がった、電気がぶら下がった船とかね、もうそれがダーっていっぱい並んでて、ああすごいなって思った。
他の港はね、そういう船が残らなかったって、ね、
ところもねいっぱいあったんだけど、ただ悲しいのはやっぱり新地町も福島県に含まれるから、
今漁出れない、ね、
そうそう、福島県っていうことで漁ができないし、漁したところで回転もつかないし、福島県は全面今漁を自粛してるから、まあ、それがすごい悔しいよねって思うね。うん、
でそのご家族のね、2番目のお兄ちゃんですかね、
はい、
調査をしてるんですよね、水質、
そうそうそうそう、
魚の調査とかね、
そうそう、2番目の兄ちゃんも漁師で、うん、でまあもともとアワビ取ったりとかしてたみたいなんだけど、今はそんな仕事ないから ね、その潜るっていう能力を生かしてダイバーをしながら、うん、海洋調査をしてるって言ってましたね。うん、
みんなね、ほんとちゃんとね、調べてるところではきちんと調べて、うん、いろんなことを分かって、
うん、
その対策をね、
そうそう、漁師の兄ちゃんはその一番上の長男の兄ちゃんなんだけど、海洋調査、魚を取りに行って、その魚を調べてるんですよね、うんうん、どれからどれぐらい出るかとか、そういうデータを今集めてるっていうことなんで、やっぱり福島に行くと私たちがこうね、何がどんだけ出るんだってモヤモヤしてることを結構的確に教えてもらえる、いろんなことね、これは気をつけた方がいいとか、そういうことすごくちゃんと教えてもらえる。
だからね、今回まあ私も思ったのは、そのよくね、風評被害っていう言葉がね、ありますよね。そのなんかでも風評っていうことは、調べてるか調べてないか、ちゃんとね、調べてたら不評にならないわけですね。
そうそうそう、調べてその情報を共有できれば風評にはならないけれども、うん、調べないのか、うん、調べたことを表に出さないのかっていう、ね、そういう、あ、何々らしいよっていうことがすごいたくさんの人を傷つけてると。
そう、本当に、うん、ストレスですよ、本当に。
お互いよね、うん、買う方もしんどいしね、うん、作る人もなんかちゃんとやったのに、うん、これ言ってくれへんからみんな買ってくれないじゃないかっていうことがストレスだったり、多分ね、作ってる人は調べてるんですよ。福島市に行った時もみんな何から何が出るってことをすごい教えてくれたし、じゃあこういうもんは食っちゃダメだとか、俺たちだって食わねえもんはお前たちも食っちゃダメだとか、そういうことをすごいちゃんと教えてくれたもん。
ね、お米は作っているけど、うん、孫には食べさせない。
そうそうそうそう。で、どうやったら線量を減らせるかとか、もうそういうことも全部教えてくれたから。みんなやっぱりその生きることに対してすごい一生懸命やし、できれば元気に生きていきたいってことは今は福島の人が一番真剣なんかもなって思ってますよね。うん、
本当にね、私たちこうやって足を運んで現地の人と話して、うん、こう納得できることってすごくあるけど、うん、まあ、みんながみんなね、そういう風に動ける宇宙人じゃないとしてで、都会に住んでたり、まあ、遠く離れたところに住んでたりすると、うん、それこそ何を信じていいのか、
うん、
だってね、北海道産の牛乳に福島の牛乳が混ざって売られてるとかね、
うん、
産地書かれてないとかね、うん、そういうことが一回でも起こると、うん、みんな不安になるじゃないですか。
そうなん
だ。そういうズルをしちゃいけないのに。
ズルをしちゃいかん、
う
ん、
そういうことをねする人がいるから、うん、みんなこれは大丈夫かもしれないけど大丈夫じゃないかもしれないっていうところで、うん、エネルギーを消耗しなきゃいけないっていうのを、うん、なんとか減らしていきたいなと。
そうだから、うん、そのね、生産者にそのつもりがなくても、うん、加工の人は今やっぱりそのね、
うん、
北関東とか福島、うん、岩手、宮城、うん、あの辺りのものは安いから、うん、値段叩いてそれを買ってごまかして売ったりする人もいるんだと思うよ、
うん、
でもそういうことすると結局みんなを傷つけることになるじゃない、うん、自分らだけ儲かったらええんかっていう話やし、うん、自分の子供を自分の孫に食わせられへんもんを消費者にも食わせたらあかん。そこにも暮らしがある、うん、そして生産者にも暮らしがあるってことを常に考えないと、
うん、
みんなが傷つく、
うん
うん、ほんで海外逃げればいいんかって、海外で商売すればいいんかって絶対そうじゃない、
うんうん、
お前日本人やろって言いたいな。そこはうん、
いやだから本当に何だろうな、こう今回は2カ所しか、2カ所っていうかな、岩手と福島、
うん、
2カ所ですけどもね、うん、ね、いろんな立場の人たちがいろんな形で頑張っていて、
うん、
でそれがその、まあ、バラバラになってしまってるがゆえに、
うん、
こう一つに力がね、
そうやね、
注げないっていうところをね、
うん、
なんかこう変わっていけたらいいなと、
うん、まあそれはね、被災地のみならず我々の日常の中に常について回るもんだと思うんやけども、やっぱり今回そうやって東北でこういう大きなことが一つあって、うん、でみんなが何かこう今まで使わんかったエネルギーを使ってるやん、
うん、
誰かを思うということであったりとか、うん、誰かのために何か自分の力を出せたらいいなっていう、
うん、
それを一個のチャンスと捉えて、昨日まで嫌いやった人を好きになってみようっていう努力をすることとか、ああ自分一人ではできへんけど、この人のいいところと自分のいいところを合わせて、
うん、
ね、もっと大きいことになるんやったら、うん、それをやってみようって努力すること、うん、それむっちゃ大事やなと思うな、うん、うん、
いや本当にね、一人でできることなんてたかが知れてる、
たかが知れてるよ、
うん、だから本当にやっぱりね、力を合わせて、
うん、
希望を持って、
うん、
だから信頼し合ってね、
うん、
何かまあ囚われない心で、
うん、
ちょっとやっていけたら全然もう変わっていくと思います。
そうですよね、当然人間やからそんな全員と会うわけないし、
うん、
会うわけないけど目指すところが一緒であれば、
うん、
別にその目指すところを目指しながら会うとこだけで付き合えばいいし、
だってね、私たちもこういう、まあ、東北での動きと、
うん、
自分たちの持ち場である、まあ、関東だったり関西だったり、
うん、
での動きとだんだん変わらないんですよね、うん、
変わらないですよ、全然
変わらないし、
うん、
まあ、自分たちのところでもやらないといけないってことを丁寧にやろうとしていて、
うん、
でそれを、まあ、また別のところでもね、
うん、
いろんなこと学ばせてもらいながら、逆にね、
そうなんですよね、
だからシェアできるものはシェアして、
うん、
で、まあ、やっぱり日本ってつながってますからね、
つながってます、
世界もですけどね、
つ
ながってるから、いろんなところでそういう動きをしていくべきだと思うし、
ね、そうだよね、うん、でやっぱりね、今回東北でこういうことが起こったことをね、どっかのバカな都知事さんはね、
うん、
天罰だなんていう言葉を使ったけど、東北に目を向けさせるためやったんかもなってちょっと思ったの今回、ね、世界の目を向けさせる、日本人の目を向けさせるためやったんかなっていうのを思ったっていうのは、あそこは多分世界全部とってみてもすごい豊かな土地やと思う。豊かな人がおって、豊かな森があって、豊かな天然資源があり、ね、豊かな知恵がある。で、私たちが今地元で手話でやろうとしていることのヒントっていうのが、もう岩手なんかいっぱいあるし、福島だってそうですよ。 だって菅野さん家の食卓だって全部全部自分家で取って生産できるものって言ってたから、うん、ねえ
すごいことよね。
それできるかいって、日本人ってそれができる人が一体どれだけいるのって。岩手行ってもそうね、みんな自分家で取れたものであったりとか自分の地元で取れたものばっかり、うん、でもそれができる人って多分日本全国数えたって本当に、うん、ほとんどいないかもしれない、うん、まあ、いるにしても数は少ないのかもしれないけど、うん、そういうまずこう何かを見た時にこれどうやって作っぺなってみんな思うのよね、うん、向こうの人は
いくらかなじゃなくて、
ね、いくらかなじゃない、どうやって作っぺなって、うん、そのどうやって作っぺなってことを都会生活の中でいかにお金出したら解決できるって置き換えてきたこと、うん、そのためにアクセク働いて 金を稼いで家族をほったらかし、うん、うわなんか飛んできた、おちょっとびっくりした今、
びっくりした、
中央分離帯の部品みたいなやつが飛んできた、
はい、対向車が飛ばしてきましたね、
お
おっと
おっと新潟県に入ったよ、
はい、
ここから長いよ、
あここから長いね
まあまあそれは置いといてはい、そうなんですよ。だからね、あのうちこの番組でも、うん、うち100勝になりたいっていうこと何回も言ってると思う、うん、100個のことを死ぬまでに身につけて死にたいなって思うんやけど、うん、100勝がいっぱいおるわけよね、あっちは、う
ん、
ね、
皆さんね、
そう
本当ね、
だからね、うん、例えばさ福岡で福島の人とかってね、うん、避難せざるを得ない人ってまあ、今の段階でいっぱいおると思うのよね、うん、でもなんか理由があって避難できないとか、うん、向こうで馴染めへんかったらどうしようって心配してる人もいっぱいいると思う、うん、でも心配する中であなたたちには技術と知恵と愛があるんですよ、本当に。そしてそれを必要としている西日本の過疎の村限界集落もいっぱいあって、はい、ね、ほったらかされてる、ね、どうしようもない場所って西日本にもいっぱいあるわけで、ね、別に放射能の被害がなくても消えていきそうな村なんか西日本にはいっぱいあるから、その人たちの知恵とエネルギーと技術と愛を分けてあげるっていう気持ちでね避難してくれたらそれはすごい嬉しいかなと思う。
そうですね、
うん、見たでしょ、森だってさすっすごい丁寧に手入れされてて、まっすぐ伸びた巨木がもうバンバンあるわけよ、岩手も福島も。
あの本当にあの土地は何なんですかね、
何なんですかでしょ、うん、滋賀県はね、うん、植林がいっぱいあるわけです、うん、でもねその植林って今この間聞いたんですけどね、お友達にもともとその戦後町が焼け野原になって、うん、家をいっぱい建てなあかんから早く育つ杉ヒノキを植えようっていうのが国策で行われたんですって、たくさんね。で滋賀県は植林の率がめちゃくちゃ高い県なんですよ。だからもちろん杉とヒノキの花粉もめっちゃ多いし、で花粉を出す木の樹齢っていうのがだいたい50年ぐらいなんですって。その50年経ったら普通は木を切ってもう家の建材にしてるはずだから、今までは花粉症と言わなかったと。花粉症っていうのが問題になってきてるってことはその木が売れない。昔は1本1万円で売れてた木が今は1000円だからね、誰も山の手入れをしない。で今回ね大雨が降っていろんなところで洪水がありました。関西でも山が荒れてる証拠なんです。杉ヒノキは根を張らない、ね、根を張らない。そんな樹齢50年そこらの木がねしっかり根を張るわけがないんですけども、根を張らないものは地盤を固めないので雨が降るとすぐ流れてしまう。で手入れされてない山っていうのは荒廃していく、そこで動物の害が生まれてくる、いろんな問題があるわけですよね、やっぱり。そうなんです。その技術をね、じゃあ関西の方で誰かちゃんと告げてるの、滋賀県にはほとんどいないよもう、うん。だけど今回行った岩手福島、あの森をきちんと見れた場所はちゃんとしてるの、すっごいちゃんとしてて、
もう、なんていうのかな、もう荒れた土地がないのね。
荒れた土地がない。
見たことがない。ずっと運転しててもね。
特にね、遠野なんかそうやったけど、もう人と森がきちんと共生してて、アスファルトが、もうごめんね、ちょっとすいません、ここだけ貸してねって言いながら、アスファルトで舗装された道が、ものすごくね、申し訳なさそうに通ってるような感じなんだよ。他は全部緑。
この道路畑 っていうんですかね、うん、そこもね、今見てる風景ね、今ここ新潟に入ってるんですけどね、
うん、
ここも緑多いんですよ。
わ、前の車あれや、 JRA のマンハッタンカフェって書いてる。
あ、
強い馬や
で、
あれ強い馬。あまりちょっと飛ばしてよな、
や
った
り
とかした
ら
煽らないようにしますね。すいません、話がそれました。
いえいえいえ、
はい、
まあまあ緑がね、ここも両側にね溢れてきてるわけなんですけど、ちょっと違う、岩手とちょっと違うのは、なんだろう、岩手って別にみんなが手入れしてるんですかね、あれね。
手入れしてるんだろう、あれは絶対。
その手入れの具合がものすごい絶妙なんですよ。
絶妙だから手入れしすぎず、
しすぎず、
だからといって放置しすぎず、だからその植物が一番美しく見えるバランスをもう分かってんのかな。
普通の路肩ですよ、路肩なんだけど、なんか見てて気持ちいいんですよ。
そうですよね、
それがね、ずーっと続いてる
んです。ずーっと。で、その大槌に行くまでにね、まあ、花巻から、遠野市を抜けて、隅田町というところを抜けて、釜石、大槌って通ってきたんやけど、ずっとなの。大槌に行くまでずっとそうなんですよ。
でね、本当にお家とかをね、こう眺めながらね、そのお家の畑とかもすごいきちんと手入れされて、かわいい色のお花がいっぱい植わってたりとかね、なんかいるだけで気持ちいい場所っていう風に印象に残りましたね、
家もなんかすぐ建てられるような家じゃなくってね、昔からの家を丁寧に丁寧にね、修繕しながら使ってきたっていう感じのね、お庭に巨大な畑があって、で、薪を積んでやってね、冬のストーブ用なのかな、
薪を積んでやって ね、そういうね場所に、まあ、今回ちょっと初めて一緒に、ね、回らせてもらって、まあ、いろんな方と、まあ、ワクワクプランをいろいろ語らせていただいて、いやもうこれは通ってしまいますね。
そうでしょう、は
い、本当にね、そしてこうやっぱり自分たちの、まあ、持ち場っていうのもそれぞれあるわけですけどね、私たちにもね、そこをどういうふうに生かしていくかっていうことを、また一歩深めて考えた時間でした、
そうですよね、だからうちもこれからこう滋賀の方でいろいろコミュニティ作りをしようと思ってますけれども、岩手でたくさん学んだなと思って。
そうですね、ただいまって言える場所が下にも増えたなと思って、私はすごく幸せだなと思ってるわけですけれどもね、まあそんな感じで私たち滋賀の方でコミュニティ作り、その構想をどんどんどんどん今ね進めていってるわけなんですけれどもね、
すごいよ
本当に。今度9月は佐野さんが来てくれるんですよね。
そうなんです、村づくりコンサルタントの山王俊幸さんが来てくださいますので、ワークショップとね、お話し会をして、まずみんなでね、やろうぜっていうね、この呪しをですね上げつつ、みんなでねこうしようっていうのを糸電話で回しながらね
9月の28日の夜と、
9月29日のお昼とね、
アリリオさんの方でやらせていただきます、
やらせていただきます。詳細はね順次ね、私のホームページあきら .com、 じゃあサウンド -akira.com、 もしくはあのもね、ブログホームページでね、ご紹介していきたいと思います、
で10月にも、それを引き継いだ形でですね、今度は空の音さんですね、空の音食堂さん、これも滋賀にありますけれどもね、そこでもワークショップ、10月の28日でしたね、これもね随時情報は載せていきますけれども、まあ、とにかくワクワクできます、この企画。
そうなんですよ、
ワクワクしに来てください。
はい、あとは子どもたちとね一緒にね、今学校を作りたいと思ってるんだけど、子どもたちがどんな学校を作りたいかっていうことを会議からね、子どもたち主体で参加してもらって、学校の校舎を建てる、そして学校の校舎の中でどんな授業をするか、これも子どもが決めながら、サドベリースクールをね、滋賀にも作っていきたいと思っています、
ナミサドベリースクールと思う人はですね、あのネットでも結構ね、検索すれば出てきます、
はい、
で日本にはね何か所かそういう、まあ、先進的な学校がね、うん、もうすでにありますので、ね、そういう人たちの取り組みとかが本になってたりもしますので、ね、はい、興味のある方はね、
はい、
学校を作るって何って思った方はですね、ちょっと調べてみると、ワクワクがまたムクムクしてくるんじゃないかなと思います ね、
ね、
はい、じゃあ、まあ、私たちこれから大阪に向かって、
はい、
今日の夜には、
はい、
大阪花火というライブ、
はい、
イベントに参加するわけですけれどもね、
はい、
このライブイベントも続きがありましてね、
うん、
9月30日にね、
はい、
尼崎でしたっけね、
尼崎の園田競馬場ですね、
はい、そこで1日かけてのワクワク祭りというね、
はい、
これもまたちょっとワクワクが詰まった音楽だけじゃなくてね、講演会もありサーカスもあり、
はい、
ね、いろんなワクワクの詰まった一日のイベント、
はい、
開催されるのでですね、そこに向けての、予備イベントですかね、うん、今日の現場ね、
うん、
はい、今日から3日間、
はい
はい、大阪の心斎橋周辺で、
はい、
いろんな、レストランとかバーとか、うん、ライブハウスとかそういうところがね、協賛でね、
はい、
やってるイベントなのでね、よかったらお近くの方はぜひ遊びに来てください。
う
ん、私たちは今日はどこに出るんですか？
私たちは、天王寺のオレンジというお店と、
はい、
はい、あとは堺筋本町のミュー、
はい、
この2カ所であります。オレンジは7時半からのライブ、はい、そしてミューは10時半からのライブになります。
はい。と言ってもね、これ放送するのがですね、今日の夜までには間に合わないと思いますね。
はい。
はい、言っ
ちゃった。残念でした。
残念でした。
はい。
はい、というわけで今日もなんか緩い感じでお届けしましたけれども、
はい、
次回もまたお楽しみにということで。
はい。
はい、じゃあちょっと相馬もんだ。
相馬、新相馬節でいきましょうね。
はい。
はい、
聞いていただきながらお別れしたいと思います。
はい、
ああ。